本田健の人生相談ディア健。本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本当に私たちこのオンラインで収録して、今回が4回目なんですけれども。
あ、もうそんなになりますかね。
そうなんです。はい、毎回いろいろ試行錯誤しながら、打ち合わせでもライトはどうしようとか、なんかこんな感じとかってやってますけれど、リアルにお会いしてるのはもうだから、それこそ5ヶ月ぐらい前のことですね。
そうなんですね、うん。なんかそれで今日は透明感が増してますね。
透明感ね。リスナーの方、聞いてる方は分からないと思うんですけど、私のその照明の具合とこのスクリーンの具合で、なんか私が時々透明人間になっちゃう。
そう、すごい、なんか今日は3分の1ぐらい透明になる時があってい
い意味で透明になりたい。
そう、まあ、声が聞こえれば大丈夫ですよ。
ちょっとね、見てる方はもしかしたらちょっとお見苦しい点もあるかもしれないんです
けど、見苦しくないですけど、なんとなくまどかさんの目がね、こんななんてちょっと宇宙人っぽい感じがする。
すごいですよね、光っちゃったりね、うん、
はい、面白いです。
またちょっといろいろと改善しながら、
まあでもね、見飽きないから大丈夫ですよ、はい。
ということで、はい、ちょっとオープニングトークに行きたいと思うんですけれど、
はい、
健さんよく直感についてももうこの瞬間で決めてるとかっていうお話、以前もこの番組でされてましたけれども、健さんにとっての直感っていうのがどういうものなのかっていうのも含めて、この今週のラジオミンセミナーも直感についてちょっと取り上げようと思いますので、ここではこう簡単に健さんにとって直感ってどういうふうに普段使われてるのかなっていうので伺いたいんですけれど、
例えばね、この間家を一軒買ったんですけど、そのパッとね、見た時に、あ、もうこれ買うっていうのが瞬間に分かるんですよ。で、値段がいくらとかそんな関係ないんです。まあ、八ヶ岳の研修センターもそうなんですけど、もう買うって決めてからでいくらみたいな感じのことがよくあって、で、その、まあ、普段あんまりその値段も見ないことが多いんですけど、スーパー以外はね、まあ、そういう意味ではそのなんていう、こういくらなのかっていうのを考えると、その判断が鈍るじゃないですか。だから何か決断するときにあんまり情報を入れないようにはしてますね。
でも家って場所とか、その家の日当たりとか間取りとか
そう、それはだから後から考えるんです。買うかどうかは先に決めて、で、本当に大丈夫かどうかっていうのをチェックして、明らかにその理性的にも違うという時はもちろん覆すこともあるんですけど、でもそれはなんか、例えばじゃあ日当たりはどうだ、坪単価がどうだとかっていうのを考えてたら、もう決められなくなっちゃうじゃないですか。だからそういった意味で僕は普通の人と全く逆のことが多いですよ。何か仕事やるときも、まずやるかやらないかっていうのを決めて、やるやらないっていうのはもう大体すぐ答えが出てますね。
じゃあその家を買われたときは、
うん、
直感で決められて、その後ドキドキとかしませんでした？
まあ、なんて言うんでしょう、その、まあ、家を買うってこと自体はそうかもしれませんけど、ああ、もうこれは自分のものになるんだなっていうのがすごくリアルに感じて、でそこでパーティーしてる自分も見えるし、なんか、ああ、これは自分のもんなんだっていうのは、なんていうんですか、不思議な感覚ですよね。
それは、その他の物件も見たりしても、そういうビジョンみたいなのを感じにくかったんですか？
うん、だから、例えばだからイタリア人みたいに結婚しようみたいに全員に思うみたい、イタリア人に失礼かっていう、僕イタリアの友達が言ってたんですけど、全ての女性と結婚する気がするとかって言ってるやつがいたんですよね。でそういうのとは違うんですよ。だからやっぱり、あ、これは自分の家になるなっていう風なのが分かるっていう、そういうことですよね。だからどの家見てもそう思わないですよ、普通に。
じゃあ例えば日常で何食べるとか、何着るとか、そういうところから普通って悩むことが多いと思うんですけれど、
うん、
健さん、そういう時 もう瞬足ですか？
僕はあんまりそういったことで悩まないですね。そのっていうのは、まあ、今ピンク着てますけど、別に黒着たからって言ったらすごい何かが変わるわけじゃないし、そういった目ではあんまり迷わないタイプですね、もともとね。
ちなみにこの直感って、ラジオミニセミナーで伺いたいんですけれど、
うん、
やっぱりある程度この直感の使い方って自分なりに持っておくと、人生の切り開き方っていうのも変わってきますか？
やっぱりね、ペースが速くなると思いますよ。だって一つのことを決めるのに1日も2日もかかってたら、その分だけ遅れるわけですよね。 でも何かプロジェクトやるっていう時に、はいやる、じゃあどうするって、じゃあお金はって、じゃあどういうふうにチームはとかっていうのがどんどこどんどこできたら、やっぱり違いますよね。
ですよね、うん、じゃあ改めて後ほどいろいろ伺いたいと思います。それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーからいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。まずはくみくみさんです。健さん、こんにちは。
こんにちは。
最近いろんな人がブログや YouTube などで発信している人が増えてきているのを見て、私も健さんのように文章を書いて、そこから数万円でいいので副収入にできたら楽しそうだなと思うようになりました。とは言っても文章に自信はありません。作家を目指しているわけではありませんが、私のような文章で副収入を得たい人は最初の1万円を稼ぐためにできることがあれば教えてほしいですという質問なんですよね。
はい、実は僕ノートっていう媒体で NOT って書くんですけども、今その、いろんな文章を書いてて、ちょうどねこの間その文章で最初の1万円を稼ぐにはってこと書いたばっかりなんですけど、その時に何を書いたかって話をしますと、その自分のね、そのごくごく身近なことで多くの人にとって共感することとか、多くの人にとって役に立つことってのは必ずあると思うんですよ。その例えば何もせずに5キロ痩せたってことかもしれないし、すごい嫌な上司とうまくいくようになったってことかもしれないし、なんかちょっとしたことが実は多くの人たちにとって役に立つことっていうのはあると思うんですよね。10年口きかなかった親と和解できたとかかもしれないし、でそういったことが必ずどんな人の人生にもあって、でそういうふうなことの気づきとか感動みたいなものを書いて、そういうノートって NOTE っていうんですけど、まあ、そこでその課金ってできるんですね。300円とかそういうのができるの で300円を300人の人が買ってくれたら1万円になるわけですよね。で結構意外とトラフィックっていうか人の流れがあって、でそういうふうなところに置いておくとその文章って売れたりするんです。なので人に役に立つことですよね。で面白いとか、あるいはその実際にその話がすごく参考になって、親と話せるようになって、奥さんと話せるようになった、彼女ができた、彼氏ができたとか、まあ、そういうような感じのことが、文章になっていると、その作家として才能がなくても、そのなんて言うんでしょう、文章がそんなに上手くなくても読みたいって人は出てくると思います。そういったことを確か書いた覚えがあります。
はい、じゃあまさにね、今日のこの今の質問にこういい答えっていうのは、そのノートをちょっとまず使ってみるっていうのも一つです
ね。そう、NOTE って書くんですけど、ブログって無料じゃないですか。でノートって無料版と有料版があるんですよ。なのでいろんな人たちの文章を買って読んでみるといいんじゃないでしょうか。そうすると、こんなんで売り物になってんの、この人が90万も稼いでんのみたいなの見たらね、結構なんかムクムクと、よし私だってできるって気持ちになるんじゃないですかね。
はい、はい、質問ありがとうございます。
はい、
続いてはラジオネームコウさんです。ケンさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
私は今大学生で、自分の中に才能も見出せずに困っています。何をやりたいかもよく分からなければ、得意だと思っていたものもありません。運のいいことに何をやってもできない方ではないのですが、その分自分でこれができると満足できるものがなく悩んでいます。就職先を探すにも、自分をアピールするにも、何もない自分が嫌になります。どうかアドバイスをお願いします。
はい、何もないってことは絶対ないはずなんです。何かあるはずなんです。ただそれに対して大したことないっていうふうに思ってるだけなんですよね。例えばそのすごく動物が好きで動物に好かれるとかっていうのも一つの才能だし、その初対面の人とも楽しく話ができるっていうのも才能かもしれないし、まあ、それを大したことないって自分で思ってしまったら、それがアピールできることにならないってことになりますよね。例えばだから無酸素でエベレストに登ったとか、そんなのはね、大学生でやってる人なんかいないわけですから。だからそんなことよりも、なんかちょっとしたこと、それをそのなんかまあアピールっていうよりは自分で自信にするっていうのは大事じゃないですかね。まあ、例えばそのアピールするかどうかともかく、やりたかったら一人旅をするのが好きでって、この間も四国一周してきましたとか、例えばですよ。あるいはそのバスで九州一周しましたとか、まあそこまで一周もしなくていいけど、例えばなんかどっかに行ってきましたみたいなのでも十分いいわけですよ。 なのでそういうその自分がやりたいことにその絡めてそのこういうことやったっていうのを一つ一つ積み重ねていくと、気がついたらなんか周りの人たちがそんなことしてるんだっていう風なものになると思います。今はまだその若すぎて、なんていうのかな、小学校2年生とか3年生の子がねまだまだ経験がないとかっていう風に言ってるのを想像してみてくださいよ。この間でもだいぶ前ですけど、8歳か9歳ぐらいの子が、小学校3、4年生ぐらいの子かな、いや俺が若かった頃とか言ってたから君まだは十分若いんだけどなって、なんか彼の中ではまだ俺がまだ若かった頃っていうのは幼稚園のことを指してたんですよね。でもなんかこう俺が若かった頃っていうにはまだちょっと若すぎるだろうっていう、そういうのに似たような感じを僕は感じますね。なのでまだその経験を積んでアピールするほどの年じゃないから、だからそんなものアピールしなくてもいいと思う。それよりも自分の興味あることはこういうことですよとか、そういう話をしていくと多分相手もそのなんか乗ってきてくれるんじゃないですかね。だからとにかく自分の楽しいこととか好きなこととか、まあ、そういったことをやっておくのがいいんじゃないでしょうか。
はい、質問ありがとうございました。
はい、
人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは直感の磨き方ということで、健さんに伺っていこうと思うんですけれども、先ほども直感について伺いまして、やっぱり直感をうまく使えていくと人生でも展開がどんどん早くなっていくっていうことも健さんおっしゃってましたけれども、人って1日に何万回っていう選択、決断をしていると。例えばそれが何を食べようかなとか、今日はどのルートで行こうかなとか、そういう細かいことを含めてこう何万回も自分の中で決断しているっていうような、そういうデータもあるようなんですけれども、瞬時にだから私たちって気づかずにその直感を使っている時もたくさんあるんだなっていうふうに感じたんですが、じゃあその直感をどうやって自分の人生に生かすような形で磨けるのかなっていうところを健さんにちょっとまず伺いたいんですよね。
まずね、磨くとか磨かないとかっていうよりは直感を使うか使わないかっていうふうに考えるといいんじゃないでしょうか。その直感磨くっていうふうに考えると、そうなんか当たる率がなんか 10% だったのが 30% に上がるみたいな、そんな感覚だと思うんですよ。直感っていうのは使うか使わないかだけなんですよね。でそして当たるか当たらないかって当て物でもないんです。例えばその A っていう会社に就職するのか B っていう会社に就職するのかっていうのを、 A の方が正解とか B の方が正解って考えるからみんな人は悩むんですよね。 A っていうのと B っていうのと全然シナリオが違うんですよ。 A では A でまた楽しさがあるし、 B では B の良さっていうのが必ずあるはずなんです。例えばある女性と付き合う付き合わない、ある男性と付き合う付き合わないってことも、例えば2人の人が気になっててどちらの人と付き合うのかっていうのは正解はないんですよね。A の男性と付き合うパターンと B の男性と付き合う、 A の女性と付き合う B の女性と付き合うの全く違う人生になるわけで、正解がないってことを考えると、毎回毎回毎回直感を使って決めるっていう練習というか、それをやっていく人とほとんど直感を使わないも生きるのじゃ全然違ってくるので、毎回毎回直感を使ってイエス、直感がイエスって言ってるからそれをやるっていう、そういうそのなんて言うでしょう、習慣づけをつけとくともうあんまり悩まなくて済むというか、直感がイエスって言ってるからそれでいいやって、でそれで例えばすごく停滞失恋をしたとしても、それがまた学びになってると思ったら直感が間違ってるわけじゃないんですよね。まあ、そうやって考えると、その直感にいつも舌が直感の声を聞くっていう、習慣をつけるかつけないかってぐらいに考えていただくといいのかなと思います。
直感を使おうと思ってもなんとなく直感でピンときたとしても、こう自分の思考の方で、いやでもこうしたらば、例えば A さんと付き合ったらこうなっちゃうんじゃないかな、だったらやっぱり B さんの方がいいんじゃないかなみたいな、そういう心の中の計算の声みたいなのってムクムク出てきちゃうと思うんですけれど、
うん、
そうするとついつい直感の本来はこっちだよ、こっちがいいっていうのが書き消されちゃうようなことっていっぱいあると思うんですけれど、
はいはい、それはね、だからそのある程度見分け方を練習しておくといいんですよね。例えば八ヶ岳の研修センターを買うときに、直感はもう完全にイエスって買うって決めてたんですね。 でそれでその後だったかな、そのまだあの正式に契約してない時ですよ、不動産屋さんと話をしてて、でところで本田さん、こういった施設とかって今まで運営されたことあるんですかって言われて、ガーンってしたことないわけじゃないですか。それなのにいきなりその千坪のすごいとこを買おうとしてる自分に改めて客観的に見るときやばっとかっていうふうに思って、いやいやこんな器じゃないからまだまだ5年10年早いなっていう、ふうにこれはだから恐れなんですよ。でも直感はイエスだったんですね。でそれでわーってなったんだけど落ち着いて、でしばらくしてその回収費用にいくらかかるかっていう話になったんですね。いやこれ全然わかんないです、20年ぐらいの建物だから、まあ500万かもしれないし1000万かもしれないし1億かもしれないとかって言われて、って最大1億くらいかかるの、まあ、結局1億くらいかけたんですけど、まあ、そういうふうな時に、1億もかかるのってなって、あこれはやっぱ買わない方がいいなっていうふうにまた直感が来たと思ったんですよ。でそうじゃなくて、それは恐れから来る修正の答えなんですよね。なのでお金がいくらかかるとかそういうことじゃなくて、それをそのイエスなんだったらイエスなんですよ。だからお金がかかるからノーにはならないです。だからそういう意味でその不安とか恐れとか理性がその答えをひっくり返すことはあるかもしれませんけど、あくまでも直感の情報とは違うってことなんですね。なのでそういう意味でそのなんて言うんでしょう、直感に従えるかどうかってことなんです。でさっきのお金の話でいくと、回収するときにそのどれだけお金がかかるのか分からなかったんですけど、本の神様に回収をお願いしようと思って、でそれでその本の神様がいいっていうぐらい出しますっていうふうなことをお願いして書いたのが20代にしておきたい17のことだったんですね。であれも70万部ぐらい売れたから、あれだけで何千万もそのお金が入ってきたわけです。あれシリーズ200万部売れたわけじゃないですか。だからそれだけで1億4、5000万もらったのかな。だからそういった意味で直感は間違ってなかったんですよね。でそういう意味では不思議なところからお金が入ってきますし、1億もかかんのって思ったけども、ちゃんと1億は別のところからスーッと入ってきたわけですよ。まあ、そういう意味ではその直感に対していつも従ってるっていうのは、僕はもう20年もとかやってきてるんで、その直感はいつも正しいとかいつも間違ってるとかそういう感覚がなく、まあ、直感がエースって言ってんだったら、まあ、それでいこうみたいな、そういう気楽な感じなんですよね。だから直感を磨いて精度 99% まで高めてとかそういうことじゃないんですよ。
はい。じゃあ例えば今のお話を伺うと、じゃあ家を買うっていうことって、はい、ケンさんお一人じゃなくてそれってご家族も含めのことじゃないですか。
はい。
例えばケンさんの直感がイエスと言っていても、その身近な人から例えばねそれは違うって来た時
あります。あります。はい、はい、よくあります。うちはいろんなことを家族で決めるので、もちろんだから僕の直感を癒すっていうのがあったとしても、すぐだからそので契約するってことはないんですね。で実際にその今の研修センターを買う前に、うちの中で赤いペンションって呼んでるんですけど、赤いペンションを見てほぼほぼ契約するっていうところまで行ったんですよ。で僕はもう直感でイエスって来てたし、で値段もそのリーズナブルだったし、でそれで最終的にもう契約 のこの後契約するっていうので、結局そのキッチンといろんなものリノベーションするから不動産屋さんとそういう施設屋さんと連れて8人ぐらいで行ったんですよ。でそうしたら娘がなんか行ったら、そ のオーナーのおばあちゃんがお風呂に入ってたそうなんです。でおばあちゃんを見て、おばあちゃんの顔がなんか裸が忘れられないから、あの家に住んだらそのことばっかり考えちゃうとかって言って、だからあの家は嫌だって言ったんですよね。で普通はそれだったらお前そんなこと言わない、なんかもう契約するって決めてんだからって、あったの手付けも払ったしっていうふうに言うじゃないですか。で僕はまた直感がピーンときて、あこれはノーだなっていうので、でものすごい申し訳なかったけど、その不動産の契約を一回白紙にさせてくれって言って、まあ、土下座する勢いで謝って白紙にしたんですよ。まあ、法的にはまあ問題ないわけだから、ただまあちょっと動機的にね、そんだけ人たちも回収のことまで話を進めてたから、だから申し訳ないって言ってやめて、そのしばらく後に今の研修センターが手に入ったんですけど、まあ、そういう意味でその家族の反対とかそういう時に、その時にもっぺん直感を聞くことっていうのはすごく大事だと思います。
じゃあそれも含めて人生の中でどういうふうに使っていくかってことですよね。
はい、
娘さんの直感だったわけですもんね。
そうそうそうそう。 だからそういうふうな感じのことなんかも普段はだからアンテナですよ。自分のアンテナだとちゃんとこう取り切れてないっていうか、自分のアンテナの角度が前しか向いてない人もいますよね。だから横向いてたら後ろ向いてないと拾えない情報もあるわけですよ。だからそういった意味で僕は、例えばうちのスタッフの誰かがなんか、いやちょっと気になることがあってとかって言うと、どういうことなのっていうのを必ず聞くようにしてるんです。僕はこうだからこれでいくぞっていう時ももちろんあるんですけど、大抵の場合はみんなどうなってんのっていうのを聞いて、でそしてある意味こう360度レーダーでこれで OK ってなってからもう最終的に決めるようにしてるんですけどね。
ちなみに直感というキーワードでいくと、
はい、
直感コンサルタントの世界的に活躍されているケンさんの長年のご友人のリン・ロビンソンさんいらっしゃいますよね。
はいはいはい。
で YouTube でもケンさん、リンさんから学ばれたことっていう内容で YouTube アップされたりしてますけれど、そのリンさんから学んだ直感のうまい取り入れ方っていうのはありますか、何か。
やっぱりね、リンさんってそのすごくこう自然体なんですよね。でそのさっき僕が言ってるのはある意味彼女からの受け入れでもあるんですけど、直感が正しいとか間違いとかって考え出したら、結局それがこれって果たして正しいんだろうかって言って、もう思考の方に入っちゃうんですよね。なので個人的に僕は例えばそのゾクゾクっとしたりとか、ああいい感じとか、ふわっと体が楽になるとかっていう体の感覚もすごく見てますね。だから何か新しい家を買うっていう時に、その家に入った時に自分がふわっとなんか安らいでるなとか、そういうふうな感じの時にやっぱり、あ、これは正解だなっていうふうに考えるようにしてます。
じゃあ今まさに私この後に伺いたかった質問で、よく直感に関してはこれがそもそも直感なのかがわからない、その見分け方をどうしたらいいかっていう質問もあるんですがって聞きたかったんですけれど、うん、まさに今の感じですかね。
そうですね、それはね、まあ、またちょっと時間ができたらそういうのを一回まとめてビデオとか作ってもいいなというふうに思ってるんですけど、やっぱり直感を聞くようになったから僕は悩まなくなったので、それはすごくその人生のなんて言うんでしょう、エネルギーの無駄が減った感じがしますよね。
悩まなくなったプラス後悔みたいなものもないですか。
いやだってそれはもう違うシナリオになってるから。例えば僕が別の人と結婚するシナリオとか、例えば会計をね続けてたシナリオとかっていうのは、ひょっとしたら今より良かったかもしれませんよね、うん、でも今十分幸せだから、まあ、もう一個の人生が良かったに違いないっていうふうに思っても、まあ、あんまり意味がない、うん、と思うんです。例えば神戸にずっと いなかったことを後悔してるって、まあ、ちょっとないことはないですよね。でも別にもう今は十分幸せだから、それも良かったかもしれないけど、いや今の方が幸せなんじゃないかなっていう意味で、いろんなシナリオを考えても今が多分一番幸せだなっていうふうに思うとしてるんじゃなくて、自然とそう思ってるから、だから後悔っていうのはしないですね。
あ、でも本当にそれが思えていたら本当に人生幸せということですもんね。
そうそう、だって冷静に考えてももっぺん同じことやれって言ったってできないし、はい、普通の会計事務所やってたって今ほどの収入とか資産は多分築けなかったし、その普通に何かサッカーやってたとしても、その国際的に何か活躍するってことはできなかったし、その今のようなその最、まあ、僕の中でのバージョンとしては最高のバージョンを生きてるんですよね。なのでもっぺん やりますかって言われて、これ以上うまくやろうとしてもまず難しいんじゃないかなっていうふうに感じもしますし、まあ、そういった意味で直感を信じてきて、そのすごくそのいい感じになってるというか、いい感じできたので、まあ、これはそのずっと直感でいこうっていうふうに今思ってるんですけどね。
ぜひリン・ロビンソンさんの個人セッションって、ケンさん の、はい、公式のホームページから予約もできることもできますので。
そうそうそう、今もうアメリカのねだけじゃなくて世界中のセレブの人たちのセッションやってるんですけど、日本人向けに、数枠だけですね、その僕の友達っていうか僕の関係者の人たちに、セッションしてくれないかっていうのでお願いして、今月に数枠だけ、もうでも何ヶ月も待ちになっちゃってるんですけど、そういうふうなのも今受け付けてますので、すごいですよリンさん。でリンさんがいいとこっていうのは、ネガティブなこと一切言わない人なので、そういう意味では僕何回かセッション受けましたけど、まあ、5年10年経って、うわめっちゃ当たってるなっていう風なのが、感覚的にはありますね。なのでやっぱりある程度そういう見える人にとっては、その未来の可能性っていうのをことごとく鋭く見抜いてるんだなっていう、そういう印象があります。
うーん、まあ、今回その直感って取り上げたんですけれども、 となるとどんな人でも直感をうまく取り入れて、
はい、
生活していけるということですよね。
そうですね。なのでぜひ直感を普段から使ってください。
はい、ということで今週のラジオミニセミナーテーマは直感の磨き方、健さんに伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはラジオネームひでこさんです。おすすめの一冊は自分の中に毒を持てという本です。岡本太郎さんの本で天才岡本太郎の片鱗に触れられる一冊だと思います。次々と世に問題作を送り込んだ岡本太郎の厚さや難解な内容の中から読み解ける天才からのメッセージ、久々ワクワクする一冊に出会いましたということで、送っていただきました。そしてケンさんの今週の一冊教えてください。
はい、聞く力こそがリーダーの武器である、国武大樹さんという方が書かれた本です。この本ですね、これねすごく面白い本で、リーダーってやっぱり聞く力っていうのは松下幸之助さんもそうなんですけど、それをこう、なんとなく分かってはいたことだと思うんですけど、その背中を見せるリーダーから正面から話を聞くリーダーへとかね、そういうこうリーダーとして、僕リーダーシップの本も今書いてるのですごい参考になりましたね。人を育てるにはどうしたらいいかとか、そういったことがすごく体系的に書かれている本です。
いいですね。仕事でもそうですし、家族の中でもなんか応用できそうですもんね。
そうですね。だからここまで体系的にそのリーダーシップでまとめている本ってのはあんま僕読んだことなかったので、ものすごく参考になりましたね。
はい、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までエピソードを添えてお送りください。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
準備しておこう、チャンスはいつか訪れるものだ。エイブラハム・リンカーン。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。直感について改めて取り上げたんですけれども、健さんがいかにその直感をもう普段から使って、そして家の購入まで決めているんだっていうのも伺って改めて驚きだったんですが、直感を使った結果それでもやっぱ外しちゃったなみたいな経験って健さんあるんですか。
直感を信じて外したってことはもうしょっちゅうありますよ。っていうのはその時点だと分かんないことって結構あるんですよね。例えば何年か前かにその宝くじ売り場を通ったした時に、宝くじ買ったらっていう、そういう直感がビビッと来たんですよ。で、またこれ次のセンターを建てるためになんか宝くじ買って3億とか当たったらどうしようとかって思って、でもなんかそんなたくさん買ってもしょうがないから、10枚だけか買ったんですよね。でそうしてしばらくして2、3週間してかな、また売り場に行ってもらって、時々もうこれあんだけ直感がビビってきたから絶対当たると思って、あったらなんか全然外れてティッシュもらったんですよ。あれなんか直感何だったんだろうなと思って、僕ポケットにティッシュ入れてて、でしばらくさ、その日の午後かなんかに急にお腹痛くなって、でそして公衆便所なんかあんまり行かないんですけど、たまたまそこにあった公衆便所あったらラッキーって言って行ったんです。そうしたらトイレの紙がなくて、と思ったら、あ、そうだこの紙があったと思って、ですごい僕は一人でトイレでバカ受けしたんですけど、そうか、直感はその宝くじが当たるっていうんじゃなくて、この紙が手に入るために直感が来たのかと思うとすごいおかしくて、なんかそれをなんか信じて宝くじで何億も当たるんじゃないかと思ってワクワクして、自分も恥ずかしいというか調子もんだったし、でもちゃんと直感はそんなに外れてなかったなっていうのもすごいぞっていうのと、なんかすごい爆笑した覚えがありますね。
じゃあ、それはでもたまたますごくいい形でエンディングでしたけれども、はい、そうじゃない場合だってあるわけですよね。
あります、あります。投資をこれと思って失敗されたとかね。でもまあそれはもう仕方ないっていうか、まあそういうもんだったんだなと思って比較的忘れてますね。
じゃあ本当にさっき健さんおっしゃったような、直感ってその精度がどうこうじゃないっていうことですね。
そうです、そうです。だからあんまりそれをなんか外れる当たれるっていうふうに当たるって考えたら、逆にそれがまたその思考になっちゃうんで良くないと思います。
ですよね。でもうまい具合にいいように直感が取り入れられて、しかもそれも自分がきちんと意識した形で取り入れられたら、なんかすごく楽しいですね、人生ね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。さてこの番組ではあなたからの感想、またケンさんへの質問もお待ちしています。質問の登録はケンさんの公式アプリもしくは公式ホームページをご確認ください。毎月980円でケンさんの書き下ろしの新刊が一冊届く本田健書店もスタートしています。また中国最大のプラットフォームヒマラヤではこのディアケンのこぼれ話も配信しています。そして毎月480円でディアケンのバックナンバーおよそ500回が聞き放題のディアケンプレミアムも、こちらもスタートしています。詳しくはケンさんの公式ホームページご覧になってみてください。ということでケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。夢の魔法の不思議
な力、本田健の人生相談ディアケン。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。